こんばんは、池田信夫です。我々はアゴラというウェブサイトをやってるんですけども、今月からニコ生アゴラという名前でですね、毎月1回、いろいろな方をお招きして、その時の大事なテーマを話を皆さんでお話をするという番組を始めることになりました。で、今日はその第1回なんですけれども、テーマは、非常にいろいろ論議を呼んでいます、その放射能という問題ですね。その放射能が危険だということは、誰でもご存知なんですけれども、どれぐらい危険なんだろうかと、そして皆さんの、その皆さん自身の健康にとってどれぐらいリスクがあるものなのか、そしてそれをこうどういうふうに管理すればいいんだろうかということを、今日は専門家をお招きして、お話を伺いたいと思います。ではまず私の左側から、札幌医科大学の高田純先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高田です。
その向かってその右側が横浜国立大学の、松田博之先生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。松田です。
それから、向かって一番右側が国際環境経済研究所所長の澤明宏さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず最初に、アンケートを一つ、この番組のタイトルになるその危険虫という、ちょっと僕の世代にはなかなか分からない言葉があるんですけど、見てる人には多分分かると思いますんで、あなたは危険虫ですか安全虫ですかというアンケートをやりますんで、安全虫が1、危険虫が2ということで、皆さん自分はどっちか、答えてください。それによって我々もちょっと話の仕方を変えるかもしれない。
ちょっと10秒ぐ
らい。はい。
1が
多い。意外と1が多いの。
コメントだと1が多い。はい、結果出ました。
はい。半々だ。
およそ半々。
意外ですね。だいたいその答えた人は意味は分かっていると思いますけど、要するにその非常に危険だということを大きく考える方が危険虫だということなんですね。でも大体皆さん半分ずつぐらいという感じですかね。今日はその安全危険ということを別にどっちという立場を決めて話すのではなくて、それから最初にお答えしておくとですね、この問題得てして原発その反対派か推進派かという色分けとかですね、なんかそのイデオロギー対立に巻き込まれることが多いんですけども、今日ここにお集まりの方は僕も含めてどっちでもないと思うんですね。推進派でもなければ反対派でもない、ごく普通に客観的に何が起こったかということをまず皆さんでお話しいただいて、それをどういうふうにリスクを最小化するためにどうすればいいんだろうかということを考えたいと思います。ではまず高田さんにお願いしたいのは、高田さんは、チェルノブイリも行かれたわけですし、福島でも調査なさったわけですね。で、今度その福島でどういうことが一体起きたのかというあたりを、まず解説をしていただきたい。
はい、はい。私は札幌医科大学の大学院で博士課程で放射線防護学担当教授ですが、世界の核災害地現地を踏んで調査した、多分おそらく一番多くの被災地を調査した科学者だと思います。最初は福島に似てる地域広島ですが、広島の黒い雨の濃縮卵の調査がおよそ30年前の博士課程の、これが最初の私の科学論文になってますが、そこを原点にしてですね、世界の核災害地調査しています。その調査と同じ手法で去年の4月に調査して、最初はいくつかのスライドを使って説明したいと思います。最初の A をちょっと出していただきたいんですが、はい、ここに世界地図の中にいくつかの写真が出ていますが、ソ連が崩壊してですね、私広島大学の私がいた原爆放射能医学研究所に助教授で戻ったわけですが、そこで私の使命はですね、一つはチェルノブイリの 医学調査、もう一つがソ連崩壊して独立したカザフスタンにあるソ連の核実験場セミパラチンスク、そこの核爆発、総核爆発威力が11メガトンなんですが、その実験場の外へ吹き出した放射性物質による住民の健康被害ですね。まあプルトニウム製造工場、これウラル山脈南ウラルのふもとにソ連最大のプルトニウム工場があるわけですが、マヤーク、その製造過程における公害です。
あれ実際にそのウラルの核災害というのはプルトニウムよりもっと深刻だったという説がありますね。
核廃液というものを湖に流すわけです、ね。うん、それが湖から川につながって、それが北極海に流れていくんですが、その間に、人が暮らしているわけで、その川の水で生活をしていた人たちが内部被曝を受ける、一番のひどいのが、まあ、いろんな物質が体に入るわけですけれども、ストロンチウム、世界で最高に体内汚染、ストロンチウム汚染したのがこのプルトニウム工場から排出されたストロンチウムによる内曝ですね。まあ、この調査にも行きました。ちょうど行った時にエリツィン大統領の後のプーチン大統領が就任してすぐ、彼が就任して最初に行った、まあ、重要な場所だと思ったんですが、だと思いますが、このプルトニウムの工場、その行ったその月には、その同じ月に、40日ぐらい私単身南浦にいたんですが、まあ、そこの調査ですね。ここの写真にも出ていますテチャ川汚染 の、 住民のこの前歯を測っている写真ありますけれども、骨格にストロンチウムが、それを歯で測るという手法を開発、ここで開発しました。はい、ですぐその上の方にですね、お腹のあたりに測定器を置いている女の子の写真ありますが、チェルノブイリですね。この子はベラルーシ、チェルノブイリ事故原子炉から、50キロぐらい北にの村に暮らす女の子なんですが、当時子供で甲状腺がんになった、この子も手術を受けて元気にしてるんですが、当時チェルノブイリ、の事故はですね、これ福島と違って原子炉が連鎖反応が暴走して一気に爆発すると、これによって非常に半減期の短い、フンオーダー、時間オーダーのですね、放射性物質が大量に出て光線量になるんですね。1日100ミリシーベルト線量、福島は1日1ミリシーベルト以内ですから、まあ、そこだけでもですね100倍違うんですが、このチェルノブイリはですね、もう一つ結局30キロ圏内全員が避難するんですけども、その避難していった住民の最大線量が750ミリシーベル。福島の人は30キロ圏内で避難した人は、まあ、いろんな調査した結果はですね、1ミリシーベルト程度なんですね。そこに、まあ、そこだけでもですね、もう100倍以上の差、100分の1。でこのチェルノブイリはですね、放射性ヨウ素で汚染した牛乳が、流通しちゃったためにですね、甲状腺がんになったんです。4800人になったんですね。潜伏期間数年経てですね、なるんです。で10年後ぐらいに最大になるんですけども、甲状腺がんで4800人、
それは当時 の、 そのソ連政府がその隠したということが原因だったわけですか。
汚染牛乳が出荷された背景は2つあると思います。1つ、非常に経済困窮してた状態で食料も足りなくなるような、当時思い出すとそういうような映像が出てたと思うんですけど、食料不足ってなったんですね。それで多少の汚染した牛乳でも出荷せざるを得なかった状況が経済、
そう、承知の上で、
承知の上で出して、科学者は、ソ連の科学者は相当な優秀な人たちです。でだから政府の科学者たちは知っていたはずです。でもその食料が足りない状況の中で出荷してたと思うんですが、それで汚染がないところでも甲状腺がんになった子どもがいるっていうのはそういったところですね。それで、まあ、4800人その後の調査で出てくるんですけども、まあ、手術とか日本 の、 医師たちも行ってですね、手術指導したりですね、いろんなことしてですね、結局亡くなったのは 15人、あ、いや、あ、違う、亡くなったのがですね15人です、手術の結果ですね、4800人、甲状腺がんというのは適切な治療をすればなかなか死なない、比較的あの良性な、あの難しくない病気ということですね。で、まあ、そこで今測っていたのがお腹のところに測定器を置いて体内のセシウムを測る方法を開発したわけですね。で、もう一つですね、あの、まあ、今のスライドの A の中にちょっと同じその歯を測る方法も ビキニの方ですね、あのマーシャル諸島まで行ってですね、現地のこのスライドの右の方ですね、マーシャルロンゲラプトーミンというのがやはり15メガトンの核融合爆発でですね、あのひどい目に遭うわけですけども、その人たちの体内に入ったストロンチウムを検出できないかということで歯の測定をしました。少し出てきます。量としては麻薬の住民に比べては少ないんですが、やはり私が検査してもテチャガー汚染、ストロンチウム汚染がひどいものです。で、同じようにですね、日本人にはそういうものがないのかというとですね、実は昭和40年代に多量に中国の核実験で放射性物質が日本もう北から南まで汚染しました。この食物連鎖によってですね、日本人の骨格にメイドインチャイナのストロンチウムが入ったんですね。この線量、私の今の3年間の科研費の研究で線量計算しましたけれども、昭和40年代、成人で1から7ミリシーベルトのストロンチウム被爆を受けたということです。まあ、このぐらいの線量が今、福島ではないんですね。ストロンチウム被爆はありません。セシウムの被爆がそのぐらいになります。この手法で、この海外調査で開発した手法で、去年の4月、上旬にですね、福島を調査しました。次のスライドお願いします。次の B ですね、 B お願いします。はい。で、測定器一式ですね、あの鉄道に乗ったりですね、高速バスに乗って福島に行くわけですけれども、この写真はですね、4月10日、二本松の方から徐々に調査しながら、福島第一に接近していくと。で、行きました。で、空間線量、個人線量を測りながら行きますね。私の胸に個人線量計を装着して、自分がどれだけの線量を受けたか、モニターしながら行きますね。で、10ミリシーベルトまで私の定義では低線量と、瞬時被曝で10ミリシーベルトまでは低線量、これまではあの全く心配ない線量ということで、ただそれを越すとですね、まあ無視できないことも起こり得るということで、10ミリシーベルトに達するとブザーが鳴るようにしていたんですが、まあ、調査の中でブザーも鳴らずですね、どんどん接近して最終的には福島第一の敷地境界まで到達したと。
瞬間の線量がってことです
か。蓄積です。
あ、蓄積で、
蓄積で、福島だから二本松からこの20キロ圏内、浪江町とか双葉を含めてですね、2泊3日入ってるんですね。20キロ圏内2日間入ってます。それで私が蓄積積算線量で3日間で 0.10 ミリシーベルト、4月の初めです。ということでですね、当時どのぐらいの線量になるかよくわからない状況で行きましたので、防護マスクと防護衣を持参してきましたけども、結局それらを使う必要なく、まあ、あれらを着てるとです、もう大変な思いしますんでなければない、まあ、普段着のような形で調査したわけですね。結果、4月から5月にもし同じ調査を一月間続けたとしたら線量いくらになるかと大体予想できるわけで、当時線量はどんどん減衰してましたので、一月間いてもですね、30日間調査しても1ミリシーベル 1.0 ミリシーベルト以下ということになる。で、だから飯舘村がその時も調査行きましたけども、飯舘村は6月になって避難させられたわけですが、政府は 屋外の線量をずっと測り続けて避難の勧告したわけですけども、実際飯舘村の人は屋内待機を期間してたんで、政府が調査したような屋外の線量の24時間倍にはならないんですね、うん、だから私みたいに20キロ圏内にまで入った人間よりは少ないはずなんで、うん、結局4月から5月飯舘村の人も1ミリシーベルトになってないと思うんですね。ということで政府は当時の政府の調査もですね、非科学的な調査をずっとやっていると。でその話また後で触れるんですけども、次の C のスライドをお願いします。次、内部被曝ですね、今の外部被曝の調査。内部被曝、まず緊急時において必要なのは甲状腺に蓄積する放射性ヨウ素です。この半減期が8日で、体内に入るとどこに行くかというと主に甲状腺に蓄積します。小さな臓器に蓄積しますので、その甲状腺が、集中的に被曝すると。で、まあ、それが先ほど言いましたチェルノブイリということになるわけですけれども、そこですぐに、この甲状腺にたまった放射性ヨウ素の量、放射能量をですね、検査する必要があると。これ一月過ぎると検査できなくなる。で最初に言ったのは浪江町から緊急避難した人たちが集まっていた二本松のその避難地ですね、避難先へ行ってですね、浪江町の70名がこの検査場会場に集まってですね、うち希望者40名の甲状腺検査をしたわけですね。ここの写真でいくと右が下の写真ですが、まあ40人検査した、あと、二本松市内にもともと暮らしている人たち検査しました。その線量はですね、飯舘村も含めてです、ね、全体で最大値がですね、8ミリシーベルトで、全体それ以下ということでですね、これはですね、まあ、先ほどは10ミリシーベルトというか低線量、まあ、低線量
ね、それはその内部被曝という
のに甲状腺の被曝、
それ生涯の線量という意味ですか。
そうです、そうなります、はい、
生涯で8ミリ
そういうことになる。甲状腺に入った要素はどんどんなくなってきます、うん、ですからその時測った体、それはその4月のある何日かの放射能ですが、それを放射能減衰してるんで3月の段階でもう少し多いんですね、うん、それは計算上で求めて、うん、その3月の段階で入った放射能が最後なくなるまでどのぐらい線量を受けるかっていうのは計算で出るんですね。それで計算した結果が最大で8ミリシーベルト、で低線量であったと。で低線量の理由は2つあります。まずチェルノブイリに比べて放出放射能が少ない、圧倒的に福島の大地の方が少ない。もう一つあります理由は、日本人はその時気をつけて屋内待機とかいろいろ気を配置しました。もう一つ、政府が行った唯一の真っ当なことの一つにですね、汚染牛乳の出荷を停止したことです、これはチェルノブイリと違ってです、まあ微量なんですけども出荷を停止した、あれがですね、一層甲状腺の被曝の量を下げた。この大きく2つの理由があってですね、日本人福島の避難者たちの甲状腺線量が少ない。でチェルノブイリと比べるとその線量の違いはですね、チェルノブイリの1000分の1から1万分の1というほど少ない甲状腺線量だったということなんですね、でということで低線量で、甲状腺の放射線眼科リスクを、チェルノブイリとの比較からそのリスクケースを使ってですね、福島県民の甲状腺がんの発生率を見ると1000万人に1人以下と、ということで福島県民が200万人しか、人口200万人ですから1人もがん甲状腺がんにならないんだという結論になってしまうんですね、でじゃあ政府はどれだけ事故対策本部は県民の甲状腺の要素を検査していたかというとほとんどしていなかったんです、浪江町の住民避難者一人も甲状腺検査をしていなかったということが私が4月行って分かったんです、まあ、それだけ 事故対策本部はずさんだった、科学的にずさんだったということをここで分かっちゃったんですね。はい、でもう一つですね、今のスライドの中であとセシウムの検査をしました。 C のスライドもう一度出してほしいんですが、最初甲状腺の要素を測りましたけれども、体内のセシウムですね、 C をお願いします。
C
です。出ました。この写真の左が子供ね、去年生まれた、その年に生まれた赤ちゃんと、幼稚園の子供とか小学生、これはあの6月以降検査するようにしてるんですけども、チェルノブイリでやったことと同じことなんですが、測定器を最新型に変えただけでです。短時間でチェルノブイリの小型の機械では20分ぐらい測ったんですが、今回は1分で測れるという形になってですね、この検査から体重 1kg あたりのセシウムの放射能の値が求まると。でそれから、その体内放射能が1年間継続するという過程で線量計算するというわけですね。でまあ一科学者がやるんで、まあ、限りがあるわけですけれども、6月以降8月、9月ぐらいまで何度か行ってですね、南相馬、郡山、いわき、福島と検査をしました。で66人の最大がですね、年間線量として 0.3 ミリシーベルトセシウム、ほとんどの人はですね 0.1 ミリシーベルト以下ということで、これまた低線量よりもかなり低線量ということです。で外部被曝が外部被曝もその後ずっと調査しているわけですけれども、外部被曝は福島県民に、平成23年全体が10ミリシーベルト以下、大多数の県民は5ミリシーベルト以下なんですが、内部被曝はそれに比べると少ないと。チェルノブイリや海外の外部被曝対内部被曝の比はです3対1ぐらいなんですが、福島の場合は10対1、外部被曝を準備すると内部被曝が1以下と。この理由はいくつかあると思いますが、日本人の場合いろんな食料を取るとっていうのは、自分の地元のだけのものを取っていないということと、昨年までの取られた収穫したものを、例えば米だったら1年前のもの、少なくとも1年前のものを取っていたりですね、県外のものを取っていたり、場合によっては小麦とか海外のもの、そういうふうに薄まるということと、もう一つ、まあ、気をつけているというのもあったと思うんですけれども、世界の内部被曝外部被曝の日よりも今回の、私が調べた限り福島県民の外部被曝対内部被曝は海外よりも低いということで、内部被曝の影響はさらに外部被曝より少ないということになりますね。結果、次のスライド D をD のスライド、これにまとめているんですけれども、線量というものをこの、比較しています。線量を6段階に区分してこう見ているわけですけれども、 A、B、C、この、6段階の A が一番危険な線量、全身線量で 4シーベルト以上、リスクとしては C ですね、死にます、はい、4シーベルトは100人中50人が死ぬ線量、8シーベルトになると全員が死亡すると。だから致死リスクを持った線量が A で、 B はですね1から3シーベルト、死亡リスクはまあないんですけれども、急性放射線障害になるですね。で広島長崎チェルノブイリの、運転職員は A のリスクがあったんですね。で B 急性放射線、福島第一の作業員たちは A も B もいなかったということが3月の段階で分かった。
チェルノブイリでは作業員が50人ぐらい死んだんです
ね。作業員というか、あそこの発電所員と、消火に来た消防士合わせて30人が死んでるんですね、うん、あれはもう核分裂連鎖反応が暴走しましたので、一気にやけどもあり、放射線で死んだ人も A、B あったということです。福島は第一でも A も B もないと。で C というのは、 急性放射線障害を起こさないんですが、妊娠していた場合胎児影響があるレベルですね、 C で、福島の場合は C もないという、まあ、発電所内にあの女性従業あの作業員で中に入った人はいないわけで CU がいないというのはですけども、福島第一の外の20キロ圏内の人たちもですね C もいないということは、あのいろんなデータを総合すると C もいない、胎児影響はないと。ですから去年出産したお子様にあの赤ちゃんに奇形が生まれたということはないし今後もないということは言えます、断言できます。で、全体の階段のところをもう少しこうまた見せてほしいんですが、福島は ABC なしですね、 DEF と、上がシーベルト単位なんですが下はミリシーベルト1000分の1単位です。ですから階段で大きな落差があります、上の ABC と下の DEF ですね、1000分の1単位です。 D というのが2から10ミリシーベルト、これは占領的にはですね普通の人が1年間受ける占領ぐらいなんです。全世界の平均がですね 2.4 ミリシーベルトです、ね、日本は2より少ないんです。だから1ぐらいから10ぐらいまで世界で分布があるんですが、ブラジルとかですね、イランとかですね、中国の奥地とかですね、この10に近いところがあるんですね、まあ、ですから人間というのは普通に少しずつ受ける線量と自然放射線の、この2から10の範囲は十分安全な範囲とこう考えたら妥当なんですね。で、福島の場合は10以下ということで、大多数は5ミリシーベルト以下だろうと私の推定です。ということで福島県民はですね、健康被害を受けないんだと、甲状腺も含めてですね、受けないというのが、4月以降何度も言った調査の中の結論になるんですね。
はい、福島県がやったけ検査でも大体同じような結果になってますね。
そうですね、断片的にいくつか情報が出てます。福島県が子どもたちの検査をしたりですね、行動人々の行動がどうこういう行動したかということで計算上で出した線量というのがあります。はい、それと現地の放射の環境の値を測定した、日本原子力研究開発機構の私のような専門の人たちですね、まあ、調査に行ってるわけですが、あの人たちが調査したこと、それとあの人たちも個人線量計を装着していって、その線量から当時の線量を計算できるんですが、学会で2つの学会日本にありまして、日本保健物理学会と日本放射線影響学会、去年の秋に2つの学会、それらの報告も見てですね、私の結果とほぼ一致しているということで、全体総合してですね、福島は低線量、しかも、10ミリシーベルトいないということで、健康被害受けないということです。
まあ、安心していいということですね。はい、まあ、安心していいと言ってもですね、まあ、世の中にはそうは言ってもとおっしゃる方がですね大変多いので、そこら辺は今度はちょっとその松田先生にですね、そのリスクというのをどう考えればいいのかという、これはちょっと難しい問題、つまり感覚的にはなかなかこう受け入れにくい点があると思うので、その辺はちょっとご説明いただきたいと思います。
はい、私は今横浜国大で環境リスクマネジメント専攻というのを作っておりまして、そこでやっております。ただ私自身は放射線の専門家ではなくて生態学と水産学をやってます。そうしますと魚を食べてもらえないというのがですね、今ちょっとかなり深刻な心配なことです。私のスライドの1枚目を出していただけますか。その時にやっぱり皆さん気になさるのは平常時に作っている基準値、これを超えてるじゃないかというところですね。で、基準値を超えたらすぐに危ないというふうに思っていらっしゃるかもしれませんけど、この平常値の基準値というのはこの企業なり事業体なりがこう十分責任を持ってですね、このレベルに抑えるものとして作られている。ですから逆に言えばそこまではやっていいということなんですね。で、みんながそれを全部やってしまったものを全部積み重ねたらそれなりにいくということになってしまう。で、残念ながら福島原発は大きな事故が起こってしまったということで、これを超えてしまったということですね。で、超えてしまったということはそれよりやっぱり一桁 大きいようなリスクがある。他の化学物質とかなんとかも大体あの日常的に例えばあの添加物とかを摂取してですね、そうすると一生で1万人に1人ががんにかかるかもしれないというような値をこう基準に大体定めている。そういうものに比べてもやっぱ今の原発で近くにいる人はあのそれよりは高いかもしれないということです。でそれとですね、その話とこのこういう事故が起こった中でどう判断するかというのはまた別の話だろうと思うんです。あの戦争以来 の, あの災難だと。で一方であの東日本の震災地震ではですね、もう2万人くらいの方がこう亡くなったり行方不明になっているとこう日本全体 大きな災害で傷を受けている。その中であの私としてはどちらかというとその震災地震の復興救済という方にですね、大きなあの日本人の力を本当は傾けていただきたいんですけども、何かあの原発あのそれこそもう桁が全然違うようなあの死亡者の数としては桁が全然違うようなものにものすごい労力が今日本で払われてしまっているというところがあのちょっと残念なところです。であのそういう意味では逆に言うとあのそう言っても多分心配な方は心配する、これは当たり前ですね。あの、まあ、真っ先にあの事故が起こった時に逃げたの外国人アメリカ人とか中国人も逃げました。彼ら逃げるところあるわけです。で逃げあのそういう中でじゃあその住民が避難してそれで安全になったかというと、今のレベルではこれむしろ避難した方がかえってストレスもたまるしいろいろ不都合があってこれ生活困っていくというところでリスクが減るとは全然限らないんじゃないかというところがありました。であの最初のうちまだ情報が限られている中でですね、あのよく言ったことあの専門家が言ったことはあの例えばあの喫煙者と同居している人と比べてどうだという判断で、まあ、とりあえず見ようじゃないかということです。で今あの高田先生からお話しあったようにですね、その後データはどんどん溜まっていきます。でそれよりはるかに低いリスクというのが今の状態であろうと思います。で2枚目のスライド出していただけますか。であの私自身はそういう意味では専門家ではないんですけども、あのいくつかこう参考になるサイトがあります。であのこの日本学術会議の会長談話というのがあります。これはぜひご覧になっていただいたらいいと思います。だいたい今言っているあのこととですね、あのほとんど同じことが書かれています。であの最近出たものとしては日本農学会のテクニカルリコメンデーション、まあ、技術勧告ですね、これがあります。そういうものの中であのあのだいたいそういうことが書かれています。あの3枚目お願いします。であの ICRP あのよくあの これがあの御用団体ですかなどと言われてますけどもこの ICRP っていうのはじゃあ安全神話で全然リスクがあの原発にないかったというふうに想定しているかというと全然そんなことないというのがこう読んだら分かる。これあの学術会議会長談話にも書いてありますが3つ原則があると。一つは正当化、つまりあの被爆が全くないわけ、あの原発を施設を作ったら被爆全くないわけじゃない。でそこにはそこで受ける害よりも便益が大きくなるというあのと考えられる場合にそれを許容されるという原則がある。ということは逆に言えば便益が全くないものに関してはそんな害を受け入れなくていいということになるわけです。で最適化というのが書いてありまして、経済的社会的に考えてですね、被爆する線量と人数を合理的に達成する限り低く保つ、全然ゼロだなんて書いてないわけです。もともとそういうものなんです。であのよくご存知、もう皆さんあのこの番組見ている方もご存知だと思いますけども、今 ICRP はですね、あの被爆線量とそれから発がん死リスクがあの比例関係にあるというモデルを使っています。これはモデルです。実際にはあの先ほどからのいろいろな話がありますように、あの低線量の時にですね、果たしてあの100ミリシーベルトと10ミリシーベルトと比べて100ミリの10分の1の発がん死があるかというと、私は多分そんなにはないと思います。ただじゃあどれぐらい少ないかということが全く根拠があの実はあのであのできるあの調べられる段階にないということでですね、比例ということを見ている。でそう見ますと、例えば基準値よりちょっとでも少なければ絶対安全で、ちょっとでも高ければ非常に危険だというふうには全然なってないということなんですね。で先ほどそれなのにもかかわらず、あの後からあの飯舘村に避難させてしまったというようなお話もありました。でただじゃ あの基準値いらないかというとですね、やっぱりそれではあのうまく示しがつかないということで、線量限度を適用すると、一度決めた基準は守る。ですからそういう意味ではですね、本当に例えば1キログラムあたり500ベクレルを超えるようなやつ、暫定基準値で超えているというものを、あのそれがを1回食べたら危ないのかというと決してそんなことありません。総量としてそれよりずっと少なければいいというふうになっているわけですけども、あの そう言ってもやはりそういう何らかのそういう敷居が必要だということで、一度決めた占領限度は一応守っていった方が得策であろうということです。実はこの占領限度を今4月から大幅に5分の1ですか下げようとしているということがあります。これ非常に大きな、先ほどの最適化原則に即しているかというと、私は即していないんじゃないかと思います。大変残念な状況が今生まれようとしている。それによってですね、逆に地元で本当に農業をやりたい人、漁業をやりたい人ができなくなる。お金で保証すればいいという問題ではないんですね。やはりその場所でそういう生産をしたいという方がいるのに、それが報われないということ、私の言葉で言えばそれは絆が失われているということなんです。これは一番本当はやってはいけないことではないかというふうに思っています。ちょっと飛ばしていただきましてですね、11枚目をちょっと出していただきたいんですが、で先ほど の, おすすめサイトは私自身のブログにもうすでに紹介してありますので、興味ある方はご覧ください。で11枚目ですね、日本農学会 の, テクニカルレコメンデーション、11枚目、日本農学会技術勧告ですね。でここを見ますとですね、例えば除染をすると、で除染というのはですね、当たり前のことですけども、除染したからというと放射能が消えてなくなるわけではないわけです。そうではなくて濃縮したりですね、移動したりすると、あるいはさらに土を上から覆いかぶせて影響を少なくするということをしているわけですが、それをあまりにも極端にやってしまうと、かなり膨大なそれをその土砂の処理をしなければいけないと。今瓦礫そのものの処理でも非常に困っているという時にですね、果たしてそういう試算を出してそれが本当にできるのかと。で、できないことをやろうっていう考えは私は良くないと思うんですね。むしろこういう緊急時にはですね、できるところで影響を最小限に抑えるということをぜひ皆さん考えていただきたいと思います。次のスライドお願いします。この日本農学会はそういう意味ではですね、かなり踏み込んだ文章をここに書いております。実現不可能な除染を望む声を生み、結果的に除染が一向に進まないというような事態になっていると。
一部では1ミリシーベルトという基準でやっている自治体があるんですよね。あれはその非現実的な
水準だと思いますね。それで一体何をしなきゃいけないかということをよく考えて、できるならいいんです。平常時ならある程度できる。だから基準は平常時にはかなり厳しく安全側に見ているわけです。でこの今震災が起こった非常に大変な時期にそれができるのかということをちゃんと考えていただきたい。でそういうことをしないと結局はですね、公正な市場を損ねる。そこに書いてある通り、最初は何が起こったかわからないという状態ですね。ちょっと科学者の中にもうろたえてですね、外部被曝の4倍の内部被曝があるとかですね、いろんな方が言った方がいるようですけども、そうじゃない。実際によく調べてみればそうでないことは分かってきたという段階で、一体何をするかということなんですね。で結局その段階でもまだ例えばそういう予想の瓦礫を引き受けるということで非常に抗議が来るということで、他地域の地方自治体と住民までが風評加害者となり、放射能汚染は差別のような日本人の心の汚染にまで広がっている。去年の流行語大賞絆でしたね。まさにその絆が奪われる事態がこの放射線問題でこう起きてしまっているということです。で私が申し上げたいことは、先ほどそういう意味では数ミリシーベルトになるかもしれないと。で今日の朝日新聞もし持っている方はご覧になったらいいと思うんですけども、福島の食事は1日4ベクレルであると。これは国の基準の40分の1で、それをずっと続けてもですね、平均的というか中央値では、0.023 ミリシーベルトとここには書いておりますね。で関東地方全体としてはもっと低いわけですけども、食生活によって例えば福島県産をもうちょっと食べるということをすればですね、最大値としては、そうですね、0.1 ぐらいにまではいくかもしれません。ただそれでですね、むしその0.1ミリシーベルトを受け入れるならば、それによってむしろ農産物とか水産物は十分回り始めるわけです。つまり我々は彼らが困っている、別に彼らの農家や漁業者はこれ被害者なんですよ。で彼らを救うには、むしろそういうものをもうちょっと冷静に考えて、そう食べていくということがむしろ必要ではないかと。これは私は食べて支援しようというふうに申し上げています。これ農水省も私が言った後でですね、農水省も食べて応援しようというふうに上りを駆け出しましたけども、やはりそうやってですね、むしろ平常にできる部分を平常を失わずに、パニックにならないでやっていくことが、そういう社会の絆を回していくことなんだというふうに思っているところです。はい、
それでは澤さんお願いします。
まあ、僕は低線量被曝 の専門家ではないので、それらのコメントは難しいんですけども、今のまあ最後に出たこうどうやってその地域の振興をですねもう一度取り戻していくかというときに、その今の最後の文章にありましたように風評被害をまあみんな困る、うん、そう風評というのは一体何なんだとよく考えたら、結局その先ほどちょっと5分の1に減らすと言ってた、まあ、政府がある基準を決めることも風評を決めていくことに等しいわけで、そこは非常に慎重にしないとですね、さっきおっしゃったように一旦決めたものは守るということになってしまうので、まあ、場合によってはその永遠にその農業や水産業をやめるということに等しい判断をすることになってしまうんだなというまあ気がしました。もう一つはそれも先ほど出た話ですけども、要は除染をするにしても何にするにしても、まあ国のお金あるいは場合によっては電気料金かもしれませんけども、何しろ国民負担に回ってくるその有限な資源をどこにこう配分するかという問題なんですよね、うん、などするとまあ、僕は宮城県庁に出向してたことがあるわけですが、まあ、福島も大変かもしれないけど岩手や宮城もですねまだ全然復興が終わってない、そういうところにもですねその資源を投入しないといけない、財政資源をですね投入しないといけない、でそことのその比較っていうのはあまりなされてないんですよね、うん、この話はどうもその、まあ、福島にやっちゃいけないと言ってるわけじゃもちろんないんですけれども、うん、じゃあ福島のことだけ考えて国の政府っていうのはですね復興を考えるのかっていうと、そこはやっぱり違うだろうと、うん、そういう時に、まあ、高田先生とか松田先生がおっしゃるようなそのどういうんですか、そのどうリスクを考えていけばいいのかっていうことについて、うん、今おっしゃっていることは、まあ、僕にとってはその普通自然に聞こえるんですけども、政府 その、どうですか、政策を決めていく人たちの耳に届いているのかどうか、あるいはそういうその意見がちゃんとそのどっかのパイプで、吸収できているのかどうかというと、その今、まあ、政府批判されていたようなコメントもありましたけれども、うん、今までなかったのかなという疑問もあるんですが、その辺は池田さんの方からも聞いていただければなと。
今の、ね、お話の中で出てたそのこれから、まあ、終わっちゃったことはまあともかくとして、これからおそらく一番大きな問題は除染だと思うんですね。でこれも非常にこう方針が混乱していて、最初こう5ミリって言ったのが地元からなんかけしからんって声が上がったら1ミリに下がって、それがなんか年明けにはやっぱり20ミリだっていうふうになって、ところが自治体はもう1ミリでやっちゃってるのは、それは国が結局財政補填しますよっていうふうにこう非常にこう一貫性のないこう話がこう出てきているわけですよね。例えばこれなんかがもう一つの例だと思うんですけど、さっき、ね、澤さんおっしゃったようにこの問題は非常にちょっと厄介なのは、言ってみれば風評被害のようなその過大な被害想定の元になっているのが国の占領基準がですね、ちょっとあまりもそのちょっと適切でない水準にこう最初の段階でこう決まっちゃったんではないかと。特にその初動の段階でですね、おさこさんとかなんかがですね、なんか1ミリにしろみたいなこう涙の記者会見やったりして、あの辺でこう1ミリシーベルトっていうのがこうバーッと広がったっていうところがありますよね。それがその後もずっとこう来てるような感じがするんですけどね。
2つ問題あると思うんですね。まず政府の意思決定の中に出てくる占領というのがですね、住民が本当に実で受ける占領でない、いわゆる屋外の畑のかかしが24時間立っているかかしが受ける占領をもって、あたかも、住民がそういう占領を受けたかのように話しながら除染をすると、うん、これは実際には間違っていることで、そこに暮らしている今福島県では、うん、住民主に子どもを中心に個人占領計を装着して生活してもらって、実際いくらの、学校に、通うながらどれだけの占領を受けてるか調べていますが、あの占領が本当の占領なんですね、うん、人体が受ける占領、うん、この占領が、まあ、20越してない、私の先ほどの説明のように20越してないんです、どこも
20ミリシーベル、
ね、年間越さないんです、はい、あたかも20ミリシーベルトを越していてどこまで下げるかって議論になってますが、もともと越していない、うん、特にもう今年になると線量どんどん減衰してるわけですね、うん、放射能ってなくなる運命にあるわけで、うん、どんどん減ってるんですね、うんうん、例えば去年の線量の評価から、例えば会津地方だと、 今年の線量は年間実線量で1ミリシーベルトいかないんですよ、うんうん、他のところももっときちっと調べると出てくると思うんですけども、そういうふうにもともと平成24年は相当線量1ミリシーベルトに近いあたりにもなってると思うんですね、うんうん、で問題はですね、先ほど増田先生も出たように農水産業の復興のベクトルに向かって何の手を打つかと、線量じゃないんです。今出荷できるかできないかは食べた人の線量はもう 0. 何ミリシーベルト年間なんですが、出荷できないんです。寄生値を高くすることによってですね、で、23年は暫定基準と言いながらもに原子力安全委員会が従来から言っていた基準なんですね。原子力安全委員会が従来からこういうことが起こる前から言っていた基準にのっとって農産物の出荷基準を設けていた。あれはまあまあ妥当なところで、あの基準を守ることによって1ミリシーベルトにならなかった一つの要因だと思うんですが、内部被曝1ミリシーベルトを超さないんですね。で、ただ越してる場所があるわけですよ。20キロ圏内、20キロ圏内、あそこは牛を育てる重要な福島県で有名なブランドの牛を育てる、あの牛を出荷するためにはですね、線量じゃないんです。ベクレルで決まっちゃってるんですね。出荷できるできないが500ベクレルという、それをさらに下げるとあそこどうなるかって、まあ、できなくなっちゃうと思うんですけども、その農業を再興させるために除染をするというのはこれは妥当なことだろうと思うんですね、うん、で居住地じゃなくてですね、人がいない山の除染じゃなくてですね、福島県にとって大事な除染はですね、農業地域、農地の除染、うん、これにと予算はやっぱり国家予算を、県の予算じゃなくてですね、国家予算を投入して除染すると。でスライド、私のスライド E を出してほしいんですが、私2月になってまたこの今度浪江の農家の人と一緒に浪江の黒毛和牛を育ててる農地行くんですが、ここは福島県内でもその和牛を育てる重要な場所なんですが、ここが4月の半ばから政府が私のような科学者も立ち入れを禁止してるわけですね。でブラックボックス化しちゃってるんですね。これはまあ早く改めてですね、私のような専門家が、まあ通行許可証を持ちながらでもいいんですが、中入ってですね、きちっと明らかにして情報を発信して国民にですね、ここをどう復興させるかということを手を打たないといけない。ここが一番、ここを復興させなかったらですね、福島のこの福島第一問題は未解決のまんま行ってしまうと。ここが一番重要で、ここの手を打ってないわけですね、うん、で除染の仕方、私これ何度もこう福島行って福島県民と話しながらですね、こういう考えを思いついたんですが、その答えはここに書いてある。表土、まあ、10センチが妥当かどうか分からないんですが、チェルノブイリの調査を含めしてもですね、10センチより深くセシウムは汚染が下に深く染み込まないんですね。大体が5センチ以内に、で10センチも十分とで十分なんですが、10センチ取らなくてもいいかもしれないんですが、農地、特に農地となっている部分の表土を剥ぎ取ってですね、瓦礫とともにこの沿岸に埋め立て地を作る、できちっとそれが海に漏れないように護岸工事をきちっとしてですね、海底から埋めてってある程度防波堤のような役割もしてですね、幅150メートルとか200メートル、それを40キロぐらいの幅で埋めちまうと。でここには瓦礫も埋められるわけですね。瓦礫を埋めながらセシウムを含む汚染土をですね埋めていくと、で結構広範囲な公園化できると。
20キロ圏内をやっちゃう、
そうやっちゃうんです。ここが復興すれば福島復興というすごく精神的にもなれると。でこのアイデアはですね、 大正時代にあった関東大震災、この史実をヒントにしてるんですが、関東大震災の時横浜はですね、6万個の瓦礫をですね海岸に埋めたんですね。で3年がかりで作ったのが山下公園ですね。で今非常に有名な名所になってるわけですね。それで同じようなことがここでも絶対今の平成の日本の国力ならできるだろうと。で しかもですね、この防波堤という形で公園化すると、公園事業化してですね、行くと。でここに断面図、防波堤公園の断面図書いてますが、海側に護岸工事をきちっとして、汚染土が海に漏れないようにして固めてですね、表面1メーターぐらいきれいな土を乗せると。1メートルの土があるとですね、ガンマ線はですねおよそ1000分の1に遮蔽できるんです。ということで表面は全く安心できるような状況で、これをですね、いわき市で私勉強会に呼ばれて話した時に200人ぐらいの市民集まって、これ非常に賛成を受けてですね、できた暁にはですね、福島復興を記念する国際マラソン大会、これちょうど直径40キロになるんで、フルマラソンコースになれると。で道路も作ってですね、でスポーツ施設、この20キロ圏内に農業とスポーツ施設を作ってですね、体育館その他サイクリング施設を作ったり、これで世界にその復興をアピールすると、まあ、これにお金をかけることは意味があるだろうということで、これを提案しているところ、これは官邸にもメール打ってですね届いているはずなんです。ぜひこれに気づいてですね、福島県内、こういった復興を目指したですね、いろんなこのディスカッションの一つの重要な、材料としてですね、これによってその20キロの外の漁業も含めてですね考えていくと、これは私の考えで、実際に2月にこの浪江町農家の皆さんと一緒に中に入るんで、そういう話もしながら行きたいと思ってます。
でもあれ全部土壌を除去するって相当お金かかっちゃうんじゃないですか。
その辺の計算は経済的な計算は私にはないんですがただ全部がですね、農地じゃないんですね。多くが道路があったりですね、そういった発電所の周辺の町もあるんで、どのぐらい の費用がかかるのか、
そこが問題ですよ ね。さっき松田さんもおっしゃったようにやっぱりもう実際に被害を津波でですね、2万人近い方が亡くなっていまだに、その打ち帰れないたくさんいらっしゃる状態で、その本当に健康被害があるのかどうかわからない除染にですね、おっしゃったようにある種のこう心理的な、効果はもちろんあるだろうと思うんですが、
農業の復興のためです、健康被害は受けない
でしょ、
ただ調査に行かないと分からないところあるんですが、健康被害はまず受けないんですが農業として復興できないんですね。
はいはい、
絶対今のままだと牛を育てても、その牛肉を出荷できない状態、出荷基準を満たせなくなっちゃうんですね。だから健康被害の問題じゃなくて、農産物が出荷できるかできないかというもう一つの基準で見ていかないと福島県は復興できなくなっちゃう。
健康被害から見ると除染の必要はないと、
おそらくないと思うんです、ただ私みたいに今シャットアウトされてるんで、4月の調査だけなんで、もう少ししないといけないんですが、おそらくないでしょう。
ただね、世の中にはむしろそこのところを気になさる方がたくさんいらっしゃるわけですよね。つまり高田さんのような専門家がご覧になると健康被害はさっきのなんか1000万人に1人ですかぐらいしかないのに、やっぱりいやでももしかするともっとあるんじゃないかと、で大事を取らなきゃいけないと、でリスクはやっぱりなるべくゼロに近づけてほしいという住民の影響が要求があると、
それは、
そうすると自治体がねやっぱりそれにこう引っ張られていくという傾向がありますよね。
やっぱりね一つのものを見てもそれを非常に怖がる人と、いやそんなことを気にしないよっていう人と二つに、分けるとするとなると思うんですね。そういったことはですね、チェルノブイリでも同じように起こっていて、チェルノブイリの30キロ圏内でもですね暮らしている人がいるんです。政府はある時に事故の当初に避難させたっていうの一つですけれども、 しばらく経ってから避難させた部分もあったり、いろいろあるんですけども、うん、いずれにせよ政府の決定に従わないで住み続ける人もいるんです。で、一旦は土地を与えられて暮らしてたんだけども、そんな土地で暮らすのは嫌だということで、ふるさとに戻って暮らしている人がいるんです。チェルノブイリの、3カ国、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアですね、いるんです。まあ、これはだから人によって違う、受け止め方が違うっていう、科学的じゃないですよ、心理的にどう受け止めるか違うんで、福島の場合もですね、私はここでずっと暮らしたいっていう人もいて、いるはずだろうと。で、私は、まあ、ちょっとでもあったらもうとてもじゃないと受け付けられないと、
そこを行政がね、どこまで、
これはですね、やはり個人、科学的にはこういう基準があって大丈夫だと言って、あとは個人の判断で、住み続けたいという人には無理して強制立ち退きはさせる必要ないだろうと、戻りたい人には戻れるようにサポート支援していくと。で、こうやはり暮らせないと、心理的にそういう人にはまた支援しないといけないと、やっぱりその選択の自由というのは必要じゃないかなと思います。
まさに個人の選択の自由というのを常に持つ、でだから一律にものすごく厳しくするというのは良くないですし、500暫定基準値よりさらに緩和するというのは今の段階では得策でないと思います、
はい、
でその中でむしろ情報を出してですね、うちはこのぐらいのところから作りましたとか、このぐらいの汚染土ですというのを出して選んでもらうというふうにするのが多分いいんじゃないかと僕は思います。
ただ僕なんか見てると、やっぱり政府のね、そういうことについての姿勢がややこう曖昧というか、こうブレが大きいというかですね、一貫してませんよね、はい、だからでまたそれに対してまあ、国民があんまりこう信用しないと、そうすると余計にこうなんか政府がまたそれによってこう振り回されて、特にこうメディアがですね、もっと厳しくやれというふうな情報をこう出してくると、こうフラフラすると、でまた各なんか省庁によってね、違う話が出てくると、どうもその辺がですね、まあ、これは松田さんのご専門の分野だと思うんですけど、要するにその科学的な安全ということだけで割り切れない、その心理的な安心とかですね、あるいはその政策的にどれぐらいの基準でやるかというあたりをですね、ちょっと少しこう整理して考えた方がいいんじゃないかと思うんですがね。
そうですね。あれ、質問じゃなくて、
まあ、はい、じゃあ政府の話だとすると、その、どういうんですか、その内閣府で停戦令被爆のワーキンググループの報告書が出ました。はいはい、で、まあ、僕が読んでも専門家じゃないですけども、まあ、非常に納得できるような、こう非常にバランスの取れた報告書になっているわけですね。でそれをその政府の人がせっかく作ったのに、まあ、地元の人、あるいは地元の人ではなくてもその心配している人に対してですね、それをコミュニケートしていく努力をしているのかというと、そこは報告書を出してここにありますから見てくださいねで終わりなんですよね。そうするとその各省庁にしてみれば、例えば農業あるいは水産業、いろんな要望がありますよね。安心のためにこうしてほしいという、まあ、それのための予算を、大蔵省に、財務省に要求する方がですね、そのリスクコミュニケーションでいろんなことを言われて、前面に立つよりも楽なその問題の処理の仕方になると、でも最終的にその税金として国民の負担に回ってくるのは誰もが分かるわけですが、その問題の処理だけを考えた場合には予算要求をして、その基準はですね、みんなの要望の通り、まあ、緩いやつっていうんですか、きついやつっていうんですか、その要望通りにしようという方向でその、物事が進められてしまっているんじゃないかと思うんですよ。ですからそういう意味ではその、一旦政府もその、どういうんですか、その停戦令についてのその、科学的な根拠っていうのが、これだけその分かれてるっていうことをせっかくああいうふうな形でまとめたんだから、もう少しそれを粘り強くですね、国民に説明していくべきじゃないかなと思うんですけどね。
その今ね、リスクコミュニケーションという言葉が出ました。これはまあ松田さんのご専門の分野だと思うんですけど、これはその普通はどういうふうにこういう問題を整理して考えるものなんですか。
これはリスクコミュニケーションというのはそういう意味で一つのプロセスなんですね、はい、ですからその中でゼロにするとか、あるいはこんなリスクがあるということを説明するということだけがリスクコミュニケーションじゃなくて、このリスクをこういう対策を取ればどうなる、ああいう対策を取ればどうなるということをやった中でみんなで一緒に考えていくということが大事になると思います、
でその場合にですね、そのやっぱりまず第一にこの皆さんがこう共有しなきゃいけないのは、そのさっきからもお話出ているその停戦量被爆についてのその科学的な事実というのをまず政府なり何なりがこうきちっとね、その発表して、その客観的にこうだよということと、じゃあその客観的にこうだという占領を自分にとってはじゃあそれはどうすればいいのかという、まあいわゆる安心と安全というんですかね、なんかこう全部人々を安心させようとするとそれはまあ低い方がいいというふうになっちゃうわけだけども、そのじゃあまあ安全から言うと、さっきの高田さんの話のように健康被害はまあほぼ心配ないと、だとすると人々 の, その主観的な安心というのをどこまで行政がサポートしなきゃいけないのかというのは僕は結構難しい問題だと思うんですけどね。
チェルノブイリその他調査行った時に住民が私に言ってきたのは、政府が言うことを信用しないっていうんです。
ああ、はあ、ええ、それが大きいですね。
大きい
福島の前もね、
っていうのはこうなったのも結局は政府だろう、ね、自分たちの今の暮らしが苦しくなったのは政府のせいだと思っている中で、政府が説明してもなかなか素直に聞けないというのがあるんですね。ですからあんまり政府だけに何かさせるよりは、もっと学会とかですね、もう少し別な角度で今のリスクコミュニケーション、科学の説明ですね、政府の、文科省の発表、厚労省の発表っていうだけじゃなくてですね、そこよりは学会ではどう言ってんのかと、あるいは日本の国内の専門家はどう言ってんのか、いろんなところで話が聞けるような状態、
だからその学会の人がね、あんまりコミュニケーションうまくないんですよ。
うまくないですね、専門家同士、ね、確かに言うんですが、
その政府をね、政府が信じられないというのはそれはそうなんですけど、じゃあ政府に基準を決めろ決めろって言ってる方もおかしいんですよね、で一旦その決めたのは政府なんだから、ただ、ね、またそれを信じないということ、
1999年の東海村臨海事故の時、こう思い出すわけです。あの時も私ベラルーシから戻ってあそこへ行ったんですが、9月でその時どうだったかというと、森総理大臣が事故対策本部長で号令をかけてですね、全日本オールジャパンでですね、科学者たちが東海村に行ったんですね。もう私も一月ぐらい家に帰らない状態だったんですが、結局そう調査をしながらそこでコミュニケーション、住民とのコミュニケーションをしてるんですね。だから住民たちはいわゆる科学議長の、当時科学議長の役人が来て大丈夫ですとか何とか言って帰ってったけども、本当どうなのかと、で広島大学の助教授の、私助教授だったわけですが、どうなんですかと、そういう中でコミュニケーションをするわけですね。だからそういう意味でどんどんやはりいろん福島へですね、日本の専門家と言われてる人たちがもうどんどん行ってですね、県民と話をするっていうだけでもね、重要なことじゃないかなと。
それじゃあ視聴者からコメントがあるようなので、ちょっと紹介してください。
途中ですが、非常に多くメールが届いておりますので、ちょっと読み上げさせていただきます。1つ目です。 3.11 以降、安全中も危険中も非常に感情的な議論が多かったと思います。皆さんは御用御用とレッテル貼りされることがあったかと思うのですが、具体的にどのような嫌がらせを受けましたか。どんな悪口を言われたのか教えてください。
何かありました。
私のところはですね、匿名電話とかです。匿名というか大学に電話かけてくる、ね、で名を鳴らないで一方的にわーって言って切るとかですね、最近はですね、脅迫、本当に脅迫状ですね、死ね、
へ、
そういう脅、これはもう犯罪だと思いますけれども、脅迫状を送ってくるとか、で私は今の民主党政権から1円も、いわばそういう意味じゃ1円ももらって、だから国会にも呼ばれないわけで、そういう意味では御用の無、御用なし学者、
御用学者という言葉がね、なんか妙に考えられ
ておかしいですが、私は科学調査をしてきちっと事実、科学、真理をですね、こうずるという科学にまずは徹していますが、
はい、ありがとうございます。次は先ほどの話にちょっと、近いんですが、リスクについての質問です。ドイツでは原子力倫理委員会などが ウィルリッヒ・ベックのリスク社会論を下敷きに原発にノーと言った、と伝えられています。放射能そして原発のリスクとはそもそも何なのでしょうか。皆さんの話を聞いてよくわからなくなりました。
今日のテーマとね、ちょっとそれ話を混乱してると、それは将来起こる原発事故のねリスクの話をねしてると思うんですけど、今日話してるのはね、それね最初にも言ったように、それ分けて考えないとダメなんですよ。将来どんな原発にリスクがあるか、それはもうまたもう一つ番組やらなきゃいけない。それじゃなくて、今日はいっぺん起こっちゃった福島事故のリスクをどういうふうに我々は対応しなきゃいけないってかっていうことなので、それはドイツの問題はちょっと別だということを整理してください。
一つお聞きしたいのですが、子どものリスクについて詳しくお聞かせください。もうすぐ3歳になる子どもがいます。正直将来がかわいそうでありましょうがないです。個人でやれることなど教えてください。
まあ、これが一番大きな問題ですね。こういうその 安心の問題ですね。
まずですね、私子ども現地の子どもさんの検査を開始したのが6月です。南相馬の大町病院の院長に呼ばれてですね、行きました。で、もうとにかく小さなお子さんを持ってる、お母さん方、まあ、子供さんより親御さんが心配してですね、誰も検査してくれないと。本来は事故対策本部を中心にですね、あそこに避難していない南相馬の市民に対して、少なくともセシウムの内部検査、被爆検査をするべきですが、してなかったんですね、6月段階で。ですから、まあ、心配するのは当然でですね、したと。で、まあ、検査をしてその結果をその場で伝えられればですね、状況が分かるんで、知らないことほど不安にならないことはないわけで、結果あの時何だ20人以上検査したわけですが、皆さん、線量的にはあの時は 0.1 ミリシーベルト以下だったんですね。まあ、その結果を聞いて皆さん一応に安心したと。でそれ以降少しずつ検査が始まっているようですが、とにかくその不安を持った人たちを、特に小さなお子さんを優先に検査をスムーズに行うことじゃないかと思いますけどね。
でまあ、さっきの、ね、コメントを読み上げたお母さんのお話というのは、まあ、さっき の高田さんのお話からすると基本的には心配はないわけですよね。でも、まあ、やっぱりうちの子供はもしかするとなんとかみたいなお話があるわけですけども、そういうのはその客観的に心配ないんだよというだけではなかなかこうお母さんたちの心配というのは
やっぱり検査
検査をすると
してあげるということが大事じゃないかと思うんですね。まず、少なくとも早いうちにですね、まだ検査を受けていない奥さんも当然いる、
それと、まあ、その線量基準をですね、非常にこう過敏に考えている方がいらっしゃって、1ミリシーベルト以上だって全部危ないって言ったら、なんか学校の東京の学校の砂場も全部1ミリシーベルト超えてるからね、砂取り替えるとかってやってますよね。そういうのはやっぱりその線量基準、やっぱり少なくとも線量基準をあまりそのまともにっていうかね、それでもってその1ミリシーベルトにこうでもってその健康被害が起きるってことはないんだということを、もう少し政府がね、ちゃんときちっと
ある程度の専門家が、できるだけ早くですね、いろんなところに出向いて、そういう、セミナーでもどんどんしていくということも一つの手かもしれません。検査以外にですね、
今福島のお話だった、多分東京でも
ですね、そうなんです、
お母さんはね、子どもの心配しちゃうと。で今ずっとお話あったように大したことないんですけど、やっぱそれでも心配だった人には、例えば無理やり福島さんのものを子供に食べさせようとかね、そんな必要ないですね。本当に心配だった人は多分心配のストレスの方が大きいと思いますから、その無理することはないです。でそういう意味ではほどほどにしておくのがいいですし、やっぱ心配しすぎっていうのはかえってよくない。でやっぱある程度ちょっとできることでこうやった方が安心だというものは、どんどんやられたらいいんじゃないかと思います。
その辺がね、やっぱりこの問題の難しいところで、その客観的には大丈夫ですよということを政府が言っても、あるいはその高田さんのような科学者が言っても、それでも信用しない人が多いんですね。それがそれこそ新聞でも週刊誌でもですね、なんかその危ない危ないという情報がいまだにこう出てくると。
僕なんかそのツイッターなんか見てると、よく今おっしゃってたその心配する人は
あの別に心配してもいいんですけど、それだけにとどまらず心配しない人を非難するんですよね、なぜ、あなたは心配しないのかと言ってですね、だから子どもの、ためにその、どうですか、従前な措置を取ってないんじゃないかと言って、まあ、非難することによって、非難される側の人も、まあ、安全だと思っていてもですね、その非難されること自体がストレスになるっていう、なんかあの非常にこうギスギスした関係が生まれつつあるなと思うんですけど、
それも典型的な差別の構図ですね、あの安心というのと汚れを嫌う、まあ、不浄ですね、これとあの差別もう一体化になってしまうと、これは避けなければいけないと思います。
でそれがさっき松尾さんおっしゃったように結果的にはね、その震災復興の相当大きな妨げになる可能性があると思うんですよね、もうそのトレードオフをかなりちゃんとね政府も認識していただかないと、あんまり大掛かりにして、ね、除染をしてそういうところ全部まず退避させたままに、あれずっとまだもうね10ヶ月以上ほったらかしになってるわけでしょ。それなんか僕はもうそろそろちゃんとその帰宅させることを政府も考えた方がいいんじゃないかと思うんですけどね、その辺どうなんでしょう。
まあ、12月 の, その, あの、区域のもう一回線引きの見直しっていうやつですね、はい、なのでその政府の方もその戻せるところは戻すという方向ではまあやってると思うし、まあ、批判はありましたけど自己収束宣言というのはそういう収束宣言しないとそこの次の段階いかないからそういったわけで、まあ、それはあのそう考えていると思うんですね。ただ、あのそのさっき教えた除染、これについてはその、どこまでそのやらなきゃいけないのか、それが終わるまでは帰れないとかですね、そういう話になってしまうと、ますますそのやっぱり人が帰らないと復興もありえないので、まあ、そういう意味ではその除染問題は早くこう決着しないといけないでしょうね。でただこれあの、はい、瓦礫をね、例えばねそのさっきあの松田先生がおっしゃってたことですけど、福島をみんなで助けようと言いながら、福島さんは食べない、瓦礫は受け入れない、そして逃げろというようなことを言ってる人たち こそですね、ちょっとその、まあ、言葉を慎まないといけないような状態なんじゃないかなと思いますけど、
ね、これはあの松田さんのご専門だと思うんですけど、その昔の BSE の時もね、同じつまりもうまあ、はっきり言ってマスコミがものすごくうるさいから、政府としてはとにかく問題がなければいいんだろうっていう態度でもうものすごく過剰防衛してしまうと、はい、これやっぱ日本政府のある種の修正なんですか。
まあ、そうかもしれませんけど、でもあの時の、まあ、今度マスコミの報道ですけどね、所沢大空襲の時はひどかったと思うんですけど、
はいはい、
それに比べればあれやっぱり学んで BSE の時の報道は少しマシになってきたと思います。で今回それがちょっとね戻ってると言いますか、報道があれだと、これやっぱ視聴率重視で、しかもあのかなりあのその危険を奏でる人があの一部の専門家にも市民にも多いというところが非常に大きな問題になって、で多分それはですね、それを機会にこう原発を始めようと、つまり反原発と危険をもう一緒くたにして、
そうなんですね、
私も原発反対なんです実は、
はい、
ですが今回の問題それとは別だと私は思っています。
でこれはもう僕も最初に申し上げたように、その原発を推進するか反対するかという話と今起きちゃった事故のリスクをどう管理するかということをね、もう分けて考えないと、なんかその健康被害は大したことないんだよっていうと、なんかねその推進派だとかね、なんかその被害を低く見積もる、なんか命を粗末にするやつだと、どうもねその非常にこう倫理的な問題とこう絡んでくるんですね。なんかこう正義の味方、つまり線量をなるべく低く見積もることが正義の味方だという感覚があるんですよね、かなりの方に。
まあ、その反原、まあ、僕なんかはその原子力はそのエネルギー政策としては選択肢として残すべきだという、はい、まあ、立場から言っているわけですが、はい、あのただそれをその実現するためにはその原子力の、技術、あ、原子力というエネルギーの制御ですね、それについて の, その社会的な信頼を取り戻さないと必要条件がこう満たされないと思うんですよ。でその中にこの、まあ、もし起 こ,、まあ、こういうシビアアクシデントが起こった時の放射線管理だとか、そういうリスクコミュニケーションだとか、こういうそのソフト面というんですか、それも全部含めての話だと思うので、まああの反対派の人からしてもこの放射線問題は大事だと思うんですけど、逆にそのこれが管理できるかどうかを推進をしていかなきゃいけないと思っている人たちにとっても大きな課題だと思うんですよね。
まあ、あの、ある程度はまあ最初起こった時に予想はされてたことだと思うんですけど、ちょっとここまでねその非常にその、まあ、被害妄想というかパニック的な状況が大きくて、しかもこう長く続いているというのはちょっと、まあ、意外かなと。つまりさっき、ね、高田さんおっしゃったように、実際の線量とか健康被害を見てみると、まあね、それほどでもないということが分かってきても、なんとなくこう引っ込みつかないでこう騒ぎ続けている人がいるような感じ、
そういう
いわば職業的に発言してる人もいますね、うんうん、その人たちはどちらかというとこの専門家ではないですね、うん
うん、だその辺はまさにこう心理的なね、そのまあ、客観的には幸いなことにそれほど心配がないということは分かったわけだから、それをいかにこう政府なりその専門家が一般の、ね、国民にこう知らせていくかで、まあ、まさにそのリスクコミュニケーションの問題ですよね。どうもこれは必ずしも科学的な基準で何ミリシビルという大丈夫ですよと言っただけではあのお母さんたちに納得してくれないんですね。なんかこうやっぱり、まあ、まず政府が信頼されてないということがある、それからそれはなんか、ね、過去にこう隠してたんじゃないかという、ね、メディアがいると、そういう時にこうどうすればいいんですかね。
よくあの言われるあの使われる言葉であの命には変えられない、
はいはいはい、
あの命っていう鍵かっこつきの言葉がすごく多いので、うんまあ、僕なんかもそのいろんな、セミナーとかパネルを やるときに必ずその話が出てきて、うんはいはいまあ、原発の話をするとあの命と金とどっちが大事だと思ってるんですかって言うんですけど、金も大事だし命も大事だけど、もちろん金っていうか毎日そのどうやってじゃあ暮らしていくんですかというところからまあ解き起こすんですけども、なかなかその情感を持った言葉っていうんですか、言霊っていうか、こう命っていう言葉がですね出てくるとみんな黙ってしまうという目はあって、
今回も命、この福島、まあ、津波以外で失われた命があるわけですが、あの私も本当にあの4月、まあ、直接そこで目の前でってことじゃないんです、行った先ですね、あそこであの自殺した人、結局あの飯舘村の自分 あの全財産を失って、うん、避難、緊急じゃないんですね、うん、緊急の避難というのは3月に起こるわけだけど、緊急でもないのに5月になって避難が決定したことによって聞いた範囲で3人が自殺していると、うん、事実ですね。あと緊急時に医療弱者がきちっと搬送されないために多数亡くなったという問題です、うん、またあの牛の家畜ですね、多数
放置されたんですね、
放置されて水を与えなくて飢えと渇きで死んでいった、家畜、しかも殺処分と、これ考えるとですね、放射線ではないんです、これ全部じあの、なんで人の人災なんですね、
あのチェルノブイリの場合もあのこの間ロシア政府の報告書は、ね、去年25周年で出ましたけど、そのロシア政府 あの総括はその、まあ、人的被害は幸いなことにそれほど多くなかったと、その直接いなくなったのはさっきの消防車50人ぐらいと、その牛乳飲んだ15人のぐらい、まあ、数十人の桁だったと。ところがその例えばその30万人が、ね、強制退去させられて2500人が自殺してです、ね、10万人以上が妊娠中絶したとかです、ね、非常にその大きな二次災害が起きてしまったと、そっちの方がはるかに大きな被害だったと、でおそらく僕は福島もそういうことになる恐れが強いと思うんですよね。その辺どうすればいいんでしょうね、これから、
まあ、あの多分この、この1、2年の話とは別に10年先とか15年先になんか、まあ、仮に健康被害を受けた人、それはあのこれが原因かどうかは分からないけれどもですね、それがまたその賠償の問題に絡んできて永遠にこうどういうんですか、訴訟みたいなのがこう続いていく可能性、そういうのもやっぱり長期的にもあるんだと思うんですよね。
でも例えば福島に関してはですね、あの甲状腺がんにかかった方に関するのケアを、うん、よりちょっと徹底してやるとかですね、そういうことはできるんじゃないかと思います、ね、
できますよね。それはあの今福島県はそういう検査体制を作ってるんで、うん、まあ出ないんですがしてるという意味じゃあの手厚く、はい、うん、なってますね、
はい、うん、そのさっきあ、まあ、あの高田先生ご質問ですけど、さっきあの何人か そのお母さんがその検査をしたことによってその数値はまあともかくですね、その安心をしたとおっしゃってましたけど、やはりそっちが大事っていうこと
なんですね。そうなんです。知らない、検査を受けないっていうこのストレス、してほしいって言ってもしてくれなかった、このね一番私あったのがですね、札幌にいながらですよ、福島いわき市から電話かかってきてですね、うん、もう検査してほしい、飛行機に乗って札幌以外に札幌まで行きますから検査をしてくださいって電話かかってたんですね、うんうん、実はその日に私いわき市に行く予定してて、いわき市に向こうに行きますからそこで検査を受けてくださいと 連絡したんですが、まあ、うまくいかずですね、結局その母子はですね札幌に避難してきたんです。で私はまあ行ったり来たりしてるんで、ある時に電話がかかってきて、札幌の公的にはですね札幌医大病院の中に体内セシウムを測る機械があります。もう一つ、国立がんセンターの北海道のがんセンターに、そのホールボディカウンター、これがまあ受け皿として普通やるんですが、どちらに電話しても検査してくれないって怒るって泣きながらまた電話があったんです。分かりました、明日来てくださいと、すぐ検査しますから来たんですね。もう泣きながら、次男とお母さんで、お父さんと長男はいわきに残って来たんです、で検査しました、もうすぐ分かる、結果こうこうこうですと、検出できないほど少ないっていう事実が出ちゃって、その瞬間に非常に明るくなって、じゃあこれでいわきに帰れますねと、よかったですねって言ったら、いや帰りませんとか言って、子供が冬に 雪で遊んでから帰るようにします、だったんですが、まあ春になって帰ってくれればいいんですが、そういう感じ。結果検査を受ける前と受けた後では全然もう心理状態が違うと。
なるほど。これ心配のお母さんにはとにかく検査を受けてもらうと、
そういうことなんです。
なるほど、ね、
ですからこれまず福島で、もうそれに一定の予算かけてですね、検査台数増やすとかいろいろあると思うんですよね。
あとね、念のためもう一つ、例えば朝日新聞の記事に出て僕は驚いたんですけど、東京の町田市ですね、子供が鼻血を出したのがね、福島の事故のせいだということを朝日新聞が堂々とね、記事に書いたりしてるわけですけど、そういうことは起こり得ないわけですよね。
起こり得ないんですね。
どうもね、僕ちょっとマスメディアもちょっと勉強不足だと思うんですよ。
いや勉強してないでしょうね。
つまりまあ基本的にはそのまあがん発がんによる死亡率が若干高まるという可能性はまあゼロではないけれども、その鼻血だとか下痢だとかですね、そういうのはさっきおっしゃったように急性障害に、ね、出ることはあっても、その低線量被曝でですね、そういうことは起こることはありえないです
ね。下痢したらもう死にますよ、急性で下痢するような線量っていうのは窒線量ですから。
どうもその辺がねごちゃごちゃになっていて、まあ、言っちゃ悪いけど、日田俊太郎さんっていうね、そのまあそういうこと職業的にその内部被曝怖い怖いって言ってる人が、その下痢とかですね鼻血とか全部ねその放射線のせいだっていうのをあちこち広めてるんですね。ちょっとその辺もねマスメディアがそういうことを無責任にですねこう広めていくのも僕は良くないと思うんですよ。
そういう人たちはどういうことを、どういうのが根拠になって、
彼は被爆者なんですね。だから爆心地では確かにね、その下痢とか、非常に急性の障害が起きたわけでしょ。それとね、彼の頭の中でごちゃごちゃになってるんですね。で内部被爆がとにかく怖いと、その線量は外部被爆の線量は大したことないんだけど、内部被爆はものすごく怖いんだと、なんかね何十倍も怖いというふうなこう妙な都市伝説が流れてるんですよね。であとじゃあコメントあったらどうぞ。
はい、ありがとうございます。まだまだ、実は質問が届いています、時間の関係もありますので早めに読み上げます、一つ目の質問です。低線量被曝の影響は科学的にはわからないじゃないか、30年後にがんが増えたらどうするのだという議論についてはどう思われますか。
どうでしょうか。
ですね、低線量ってなぜわからないかというと、それだけ効果がないということでわからないんです、だから起こるか起こらないかほとんど出てこないんでわからないということですよね。それが第一点ですね。で、低線量っていうのは高線量から の直線仮説でのリスク、この比例関係で出すということで一つ最大のリスクを評価できるんですね。で、広島の私長年研究していて一つの例を言いますと、爆心地から半径500メートル圏内で助かった生存者が78人ぐらいですね。それは広島大学原爆放射能医学研究所でそういう生存者を見つけて、ずっとその後の健康その他治療も含めてですねやっていくわけですが、その人たちが死亡時の年齢を調べた、 その人たちの平均線量は2シーベルトです、レベル B というやつ、2000ミリ、それで助かってるんですが、ただもちろんいろんな病気をしながらも克服して生きていたわけですね。もちろん全く無傷でってことじゃなくて、まあ、生き延びたと。その人たちの平均寿命はですね、亡くなった時の平均年齢は74歳。昭和25年日本人の平均年寿命というのが確か59歳なんです、そういう意味じゃ高線量の人たちが寿命短縮、必ずしも非常に寿命短縮しているわけじゃない、生存に成功した人ですね、このリスクを、低線量、今の5ミリシーベルトぐらいで外装してもですね、寿命短縮が1日以下になるんですね。ということでもうこれは分からないということにならざるを得ない、
分からないというのは小さすぎて分からない、
分からない、まあ、ほぼゼロだということで、ゼロは大きな顕微鏡で見ないと分からないけども、誤差も出てくって分からない。もう一つはですね、これは私の専門じゃないです、放射線生物学の、私の先輩たちあるいは同僚が調べた結果です。で低線量っていうのは修復機能があるんですね、人間の眼科っていうのはメカニズムは遺伝子の中の DNA の、傷です、この傷はですねすぐに修復されるんですが、まれに修復されないケースで、高線量の時はですねこの DNA というのが、 DNA というのは長い分子が二重らせんになっています。高線量の場合はこの二重の分子がですね一箇所で2本ポンポンと切れちゃう、2本切れちゃうと修復にミスが起こりやすいと。ところが低線量の場合ですね、この鉄道のレールのような一箇所で2つ切れないでどっちかの1本のレールだけが切れるんですね、低線量。そうすると1本が無傷に残ってるんで、もう一方のレールも完全修復すると。だから低線量のリスクというのは高線量の比例関係にない、直線仮説でないというのが放射線生物学の結論なんですね、ということで、低線量というのは高線量のリスクから見て、外装できない、で低線量というのは影響が少ないという考えの方がより正しいというのが今の、科学的な知見である。
はい、ありがとうございます。時間の関係もありますのであと3つ2つ目、5人が多く起きるのはこういう番組をテレビでやらないのが悪いと思うのですが、できないものなのでしょうか。今反原発の空気でメディアが埋め尽くされているのはどうしてなのでしょうか、教えてください。
まあ、それはその方が視聴率取れるからですよね。そんな安心だって言ってもみんな見ないんだけど、怖いって言ったら見るっていう単純なことじゃない。はい、次
はい、残り2つです。安全神話さんから、皆さんに質問です。放射能を飲んでも大丈夫と言っているプルト君の、言っていることは正しいのでしょうか。
プルトニウムの話はね、よく出てくる話は、あれは物理学的に言うと正しいんですよね。プルトニウムは要するになんていうか水に溶けないと。というこれはどなたも先生じゃないです。
いや私は飲んだことないんですよ、プルトニウム。それで私はセシウムを、食べたことはあります。で自分の体でどういうふうな生物的な人体的な半減期を持ってるかを自分で計測して。自分の体を使って、その材料は、チェルノブイリの私が行った農家の人がくれたキノコをたっぷり食べて、自分の測定器で翌日からずっと測り続けて、半減期、人体中の実行半減期100日であると。もう一つはですね、濃縮ウランを吸い込むという、セミパラチンスクの核実験、ソ連のクレーター爆発した場所で、まずクレーター爆発した後に水がたまるんです、人工ダムで、そこで泳いだりですね、 クレーター爆発してるんで、その辺にプルトニウムとか、まあ、ウランとか濃縮ウランとかいっぱいあるんですが、それが風吹くと舞うんですね。それでそこまで汚染してるっていうことに最初気づかなくてですね、まあ、測定器で測ったらもう地表1メートルぐらいでですね、アルファ線のカウントが毎分10カウントぐらいあるんです。だから普通に呼吸してて私の体にプルトニウムと濃縮ウランが入ったんですが、まあ、すぐ体の中の放射能を測れないんで帰国してから測ったんですね。で方法はまず肺モニター、肺呼吸してプルトニウムとか濃縮ウランが肺に溜まるわけですね。で肺モニターっていうのが日本原子力研究開発機構の保健物理部に機械があって、そこ行ってまず測ったと。あと尿ですね。尿は広大に帰国してからすぐ尿を、研究機関に送って分析してもらった。で、プルトニウムは検出できませんでした。まあ微量だったということ、どんどん抜けていくと、うん、ただ尿の方は濃縮卵で 30% ぐらいの濃縮卵が出たということですが、いまだにこういう元気なわけで、まあ問題はですね量なんです、
うん、
微量なら問題ないと。
それからもう一つは、これは確率的な問題ですから、例えばその福島県でその奇形児が生まれたというのを持ってですね、なんか ねそれが原発事故が原因だと、でそのこれからどんどん奇形児が生まれるというのは風説を流す人がいるわけです。そんなのは全く何の根拠もないわけですね。
統計的に見ないと分からない、はい、奇形が発生するのはかなりの効率で放射線と関係なく奇形というのは、はい、今の世の中いっぱいあるわけで、だから他のことにが自然でも出る、自然発生的に危険も出るし、お母さんが妊娠中に風邪薬を飲んだりしても出るわけですね、うん、先ほど言ってますが薬にもリスクがあるということですね、そういう、だから奇形が福島で生まれた、あるいは甲状腺がんの子供が出たからといって直ちに放射線が原因であるとは言えない、ということです。
はい、お待たせしました。最後の質問です。脱原発の活動が盛んです。まず目立った発言者、飯田哲成、小出弘明、児玉達彦、山本太郎の4氏についてどう思いますか？そして危険を煽るジャーナリストの皆さんについてどう思いますか？
いやそれもさっき言ったようにね、
また
その原発推進か反対かっていう話と一緒に しないでおこうよ、この話ね。
でまた脱原発会議や反原発デモについてはどう思いますか？
いやもうね、それと一緒くたにするとね、要するにそのこういうふうに健康被害ないっていう人は推進派だっていう、こうレッテル貼りが始まるわけですよ。だそうじゃなくて、要するに今ね議論してるし、おそらくこれから国がやらなきゃいけないことは、この起きちゃった事故のリスクっていうのをどういうふうに管理するか、それはゼロにするってことではなくて、一定のリスク、どのぐらいのリスクなら許容できるのかっていうことをね、その国民の合意を求めなきゃいけないということなのに、そこをねどうしても原発推進反対の話に持っていこうとすること自体がこの問題ややこしくすると僕は思うんですね。それはもうね、僕は松先生がおっしゃったことですよね。
まあ、別なそういうトピックスで議論戦わするっていうのも
あ、まあね、マスコミ的にはそれは面白いんだろうけど、はい、それはね原発推進反対っていうのは意見分かれるかもしれないけど、起こっちゃった事故のリスクの科学的な健康被害についてはそれほど大きな意見は分かれてないわけでしょ。
まずこれが 大事な今の、日本国にとって重要な点です ね
世の中にはね、その疫学的なことはあやふやで分かんないから、そんなね断定的に言うなっていう人いるわけですけど、広島の被爆者っていうのはね非常にたくさんのサンプルがあって、疫学データとしてはかなり信頼性の高いデータですよね。
広島と、長崎チェルノブイリですね、はいはい、あと私たちが調査したのはカザフスタンのチェ、はい、センパラチンスクとあるわけですね。
で、まあ、結論として言えば それと比べても福島の健康被害は心配ないと、
そういうことになりますね。ああいった過去のやっぱり核災害の事例からの、うん、推定ができるわけですね、うん。
でまあ、やっぱりねこの話は、うん、ある意味ではね被災者の方にとって非常にいいニュースだと思うんですよ。ところがまあ僕もまあ昔マスコミで暮らしてたけど、マスコミっていいニュースは嫌いなんですよね。やっぱり悪いニュースの方がみんなこう見てくれるわけで、どうも悪いニュースばっかり出てくると、やっぱりいいニュース、つまりね、高橋さんのように現地をお調べになって、もう健康被害は今回は心配ないと、まあ、 この間あの中川圭一さんも、ね、同じことをおっしゃってましたけども、基本的にはその専門家の意見は、まあ、ほぼ一致してますよね、これについては。
そうですね。
でこれはもうあの別に御用学者が一致してるわけじゃなくて、関係のない第三者の科学者の意見もですね、今回の福島事故については健康被害の心配はないということで一致しているので、あとはその健康被害はないんだけど心配だという皆さんのこう心理的な不安をどうやって除去していくかと、まあ、それがまあこれからの政策の大きな課題ですね、
うん。まあ、検査どんどんやっていくということと、ね、コミュニケーションですかね、うん。
ということで今日はどうも皆さんありがとうございました。
Sure, let me see. Can I see?
Finders keepers, and I found it.
In my garden.
Finders keepers!
Voice on this place.